古鲁帕阿里耶扬伊达冈阿阿瓦乌姆萨阿库拉吉拉阿朗提卡姆伊玛乌什里耶卡阿亚伊库什内。
イラン空手、おはようございます。2017年4月9日 FM 二部谷放送愛称 FM ピカウシ第192回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FMYY では第3土曜日に放送されます。FM イングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。4月6日に地元の二部谷小学校では入学式が行われました。少子化のせいか、新1年生は1名と聞いています。この4月は中学、高等学校での入学式、並びに社会人の入社式などが行われます。アイヌ語で4月は式歌チュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、3月17日付北海道新聞より、自らのルーツ向き合う料理や歌紹介実情知って。アイヌ民族の父と東アフリカソマリア人の母との間に生まれた札幌第4年の米沢亮さんは、3月19日ソマリア料理を提供し、アイヌ民族の歌や踊りを披露するイベントで市民と交流した。米沢さんは、自らの2つのルーツに向き合い、今を生きるアイヌの存在と、内戦や飢餓にあえぐソマリアの実情を知ってほしいと願う。日高管内新冠町出身の米沢さんの父は、ソマリアで難民支援に携わり、現地で結婚した。その後、内戦で治安が悪化し、カンボジアへ。そこで米沢さんが生まれた。カンボジアで自分は日本人と思っていたのに、10歳で来日し、通った東京の小学校では外国人と見られた。大学進学を目指していた19歳の時、父からアイヌ民族だと出自を明かされ、アイヌ文化の担い手を育てるウレシパクラブがある札大への進学を勧められた。僕は何者なのか。ずっと悩んでいたが、フレシパクラブで4年間、アイヌ文化を学び、北欧や台湾などの先住民族と交流し、アイヌもソマリアも僕を支える大切なルーツ、と自分を見つめることができた。イベントでは、母、フォージアさんを東京から呼び、ソマリア風のカレーやサラダなどを提供。米沢さんらは、アイヌ民族のウポポ、歌などを披露した。米沢さんは、僕ら若い世代が継いでいく、とアイヌ文化の伝承者を目指す。本日2つ目の記事は、3月20日付北海道新聞より、アイヌ遺骨はふるさとに、ビラトリで研究者招き学習会。研究目的で発掘され、大学に保管されているアイヌ民族の遺骨について考える学習会、先人たちの遺骨をふるさとの地、ビラトリへ、が3月18日夜、ビラトリ町の二部谷生活館で開かれた。道庁からは、北大、札医大に計27体の遺骨が持ち出されたことが分かっており、学習会は有志が企画。町内や札幌、十勝管内浦幌町などから 約120人が参加した。この日は4人が講演、実態解明に取り組んでいる北大開示文書研究会の殿平義彦共同代表は、昭和初期の発掘について、30年ほど前に浦川で、亡くなって3から6年の穂でも持っていった、了解を得ない発掘もあった、との証言を聞いたと語った。苫小牧駒沢大の植木哲也教授は、現在の研究倫理では、遺骨を研究に使うには遺族の承諾が必要。2020年に白老町に開設するアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間の慰霊施設に身元不明のまま集約されようとしている遺骨は、こうした手続きを経ない可能性があると指摘した。主催者の一人、木村文夫さんは、アイヌも国民、町民の一人、一日も早く連れ帰り、この地で安心して眠りについてもらえるよう、共に声を上げよう、と訴えた。本日、三つ目のニュースは、3月28日付、北海道新聞より、二二谷ダム訴訟、判決から20年、元原告ら、二氏に聞く。二二谷ダム建設をめぐり、地権者の故・茅野茂さんと、貝沢光一さんが、北海道収容委員会に、土地収容の採決取り消しを求めた訴訟の札幌地裁判決から、3月27日で20年が経った。判決は、採決取り消し請求自体は棄却したが、司法の場で初めてアイヌ民族を先住民族と認定。現在における判決の意義や、アイヌ政策の課題について、貝沢さんと茅野さんの次男で、茅野茂二二谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんに話を聞いた。まず、貝沢光一さんのお話からです。あんな判決が出るとは思っていませんでした。個人の尊重や幸福追求権などに関する憲法13条や少数民族に関する国際規約などを参照し、アイヌ民族を先住民族と認めるのは、あの時代では異例のことでした。ただ、その年7月に施行したアイヌ文化振興法では、アイヌ民族の権利は盛り込まれていません。この法は、アイヌ文化を博物館に押し込めようとするようなもの、民族の発展を願っているとは思えません。二二谷ダム建設は、工業用水供給から洪水対策に目的がすり替わりました。一旦決まった建設計画は変更できないのか、と感じています。上流のビラトリダム建設が進むのも仕方ないかもしれません。ただ、環境保全やアイヌ文化保全のためにどういう手立てが必要か、建設中だけでなく完成後も考え続けてほしいです。次に、茅野史郎さんのお話です。アイヌ民族の先住性について、判決は北海道という限定付きで、日本の先住民族とは認めていません。先住民族とは、近代国家が成立する時点において、自由な意思によることなく統合されたものという政治的な概念です。それを知らず、縄文人の方が先に住んでいたじゃないか、と主張する人さえいる現状です。北海道の150年は、アイヌが同化を強いられ、困難を経てきた歴史でもあります。父は裁判で、サケの捕獲権などを求めましたが、そうした権利回復は全然進んでいない。これまでのアイヌ政策を反省、総括しようとする日本政府の姿勢が見えません。私は FM ピカウシというミニ FM 局で月一度地元の話題を発信しています。地道でも民族がメディアで発信することが権利回復につながると信じています。本日最後のニュースは4月5日付、北海道新聞より、観光活性化、鍵は人材、DMO 設立目指しシンポジウム。ぬかわ、ビラトリ、日高の3町の主要団体で作る、ぬかわ猿川ワクワク協議会は、観光活性化の戦略づくりを担う DMO、 観光地域づくり推進法人について理解を深める広域観光圏シンポジウムを日高町の門別総合町民センターで開いた。 DMO に詳しい北大観光学高等研究センターの木村博史特任教授が先進地の事例を紹介しながら、観光地ではなく地域住民を交えた観光地域づくりを目指すべきで、最後は人材が鍵を握ると強調した。続いて同協議会代表の川上満、ビラトリ町長ら5人が意見交換。ムカワと猿川の流域の魅力を結びつけるために、まず住民が理解を深めるべきだとして、人材育成のための塾や住民が気軽に立ち寄り交流できるたまり場などを提案し合った。同協議会は本年度から3町の地域連携 DMO 設立を目指す。シンポジウムはその第一歩として3月27日に開き、参加団体のメンバーら約80人が集まった。以上が本日のニュースですが、塩さんコメントをお願いします。
はい、先ほどですね、遺骨返還に関する学習会が行われたという記事にございましたけれども、
はい、
ビラトリ地区でも新しい動きが出てきたなということをちょっと感じております。以上です。
はい、ありがとうございました。最後にイベントのお知らせです。ビラトリアイヌ協会の総会が4月16日午前10時より二豚に生活館で行われます。会員の皆さんはご参加ください。ちなみに二豚に地区のクリーン作戦も9時からありますのでお忘れなく。以上が地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者自己紹介でお願いします。シロさんから。
はい、二二谷在住の茅野シロです。よろしくお願いします。
二二谷から奥へ10キロほど入ったところの抜き別から来ました木村文雄です。
静内から参加の仙石です。よろしくお願いします。
はい、それではこのコーナーを担当させていただきます、二豚に小学校阿部です。本日のテーマは春についてっていう、かなり広いざっくりしたそういうふうなテーマなんですけれども、みおさん、春って何かありますかね。
春ったらまず子供の頃、
はい、
野草だとか、あとそう今時期に上がってくる湯食いを取るためにそのハエ縄掛けしたことがいつも思い出すね。
はいはい、
ちなみに今ここへ来る途中にあの青バトが鳴いてるのを聞いて、はい、あ、春だなって実感していました。
はい、
うん、まあその春の野草といえば、まあ、イタドリ、
はいはい、
まあ10センチぐらい伸びたやつをこう皮を剥いてよく子供の頃食べたんですけどね、
はい、
こう甘酸っぱくて口の中が真っ青になるぐらい記憶があります。あとあのフキノトウ、アイヌ語でマカヨって言うんですけどね、はいはい、このマカヨもやっぱり皮を剥いて食べた記憶がありますね。とにかくもう物のない時代、年中腹すかしていたもんで食べれる毒以外は何でも食べたら、
はいはいはい、
思い出が今蘇ってきますね。
春ですね、毒に手出さない、
はい、本当に
イタドリが今でも食べることあるんですか。
いや、ないけども一度食べようかなと思って昔を思い出すんです。
はいはいはい、
美味しいんですよ本当に。先生も食べてます
。今度は挑戦してみたいと思います。戦国先生のなんか 春と言ったらみたいなのなんかないですか。
春といえば忙しいって一年の終わりをこう始末をして教室をきれいさっぱりして次の人に渡して次の学年の準備をするっていう、春といえばなんかとにかく慌ただしい。
そうですね、私のこの商売そうですね。 あると悠長になんか外眺めているっていう、そういう余裕ないっていう、
ね、全くない、ね、子供たちはでも一番あれですよね、きっとのんびりしてるっていうか、
そう、
ね、夏冬のように宿題がなくて、
はいはいはい、
のんびりしてるかなと思うんですが、
あるね、うん、まあ、子供たちはね、多分今が一番なんていうの、希望に溢れてるっていうかね。
うん、希望には溢れてますよね。
ああ、
ね、
私たちも
一応。一応。
仕事に追われながら希望だけを語って。
そうです、うん、次こそはみたいな。
志、は、保、い、さんどうですか、春。
そうですね。私、やっぱり春っていうと、本当に入学式とかね、あと、まあ、入社式とか、そういうのをイメージしますよね。うんうん、で、私がね、本当、前の、このラジオでも話したことあるんですけど、小学校1年の時のね、入学式の途中で水たまりにわざと長靴で入っていくわけです、
はいはいはい、
でうちの母に、まあ、手引かれてたか一緒に歩いてたら、そんなことするんじゃないって言われるんだけど、長靴だし水たまりに入ってジャボジャボするのがすごい、
はいはい、
子供好きなんだよね、でこうそうすると長靴の後ろについた水滴が真新しいタイツに飛び跳ねるじゃないですか、
はいはい、
で一応我々もう 50年以上も前の話だけど、一応タイツで半ズボンでなんかジャケットみたいに着せられてね、こう結構こたっぱりとした格好で行ってるのに汚れちゃうわけよ、でも子供にとってはね、あまりそんなこと気にしないでやってたのがね、すごい思い出すんですよ。今の時期だよね、ちょうど4月の
息どけで、
そう、息どけで水たまりあるとか、今みたいに舗装道路じゃないからね。
うん、ね、
まあ、そんなことを思い出した。
はい。うち、ん、かったら、ね、怒られるんだろうけども、子供の頃ってね、汚してなんぼみたいな、そういう風な生活ですよね。
うん、あまりこう気にしてないんだよね。
そうですね。
こう水の中入ったりね。
うん、
そういうことを、何歳だからね。素足ではないからね。
はいはい、
うん、まあ、そんなことはね、いつもこの時期になると思い出すね。うん、か春って言うとやっぱり入学式かな。小学校の入学式を思い出す、
はいはい、
そういうのは私としては本当毎年ですけど思い出します、う
んうん、この二豚にも地域もね、だいぶ雪も溶けて、3月の末にいらん雪降った、
ね、あ、そうですよね、うん、本当季節外れの ね雪は
それも溶けて、だいぶ春っぽくなってきたかなって、去年よりちょっと暖かくなるのが遅いかなという気はしないでもないですね。自分去年来たんですけど、
去年もね、私記憶あるんですけど、3月15日にね、こんな50センチぐらいの雪降ったんですよ、で今年はまああれ4月に入ってるんですけどね、なんか天候が変だよね。すごい湿って重たい雪がね降るんですよ最近。
よけるの大変なんだってね、めちゃめちゃな雪で、去年来た時は、自分4月1日に来たんだけども、もうダム湖が溶けてて、
なるほど、
水面見えてたかなと思うんだけど、まだ凍ってるんですよね。
あ、うん、じゃあやっぱり雪解けというのか、遅いんですかね、
あって気は。
なるほど。
はい、
今、シロ君の話聞いててね、入学式の時のそのタイツだとか、ナンツだとか、やっぱりちょっと西パとちょっと違うかなと思う。俺たちの時代
は
ね。
はいはい、
タングツを履いて行った記憶があってね。まあ、ゴムのタングツ、安くて物も良くなかったんだろうね、あれ。走って行ってブレーキ買ったら底抜けるんだよ。今、白くの話聞いてると思い出しました。こんな時代でしたね。
でも、文雄さんと私、10歳近く、年の差ありますからね。
時代違ったら、かなり違う。
うん。だから、はい、私が小学校入ったっていうのは、もう、昭和40年ですからね。
はいはい。
うん。だいぶ違うと思うんですよね。年代的にはね。
今、多分ね、タングツって言っても子供に不自由ですね。
いや、本当だよ。
長靴タングツ。
長靴タングツですね。自分らはタングツってイメージできるけど、今のこうスニーカーみたいなのとは確実に違うタングツなん
だけど。安いゴム質のさ、
まあ、簡単に言えばあれですよ、長靴をこう、ハサミで切って、靴の状態にしたのがタングツだからね、形としてはですよ、ちゃんとゴムですけどね、我々も履いてました、子供の頃ね。 で靴下履かないでそれ履くもんだから中がぐじゅぐじゅになってる、ね。そんなの思い出した。
何も気にならないですよね、だけどね。まあ、そうですね。なろうが
ね。まあ、足洗えばいいですよ。うん、そのまま、まあ、そんな単靴でちょっと私も思い出しました。
自分なんかは、やっぱり、この忙しい中なんだけども、なんとか周りを見ながら春の景色っていう風なのを、忙しい中でも、ちょっと余裕持って子供に当たんなきゃなんないでなっていうふうなことを思うと、さっきも吹きの塔が出てとか、福寿草が咲いてとか、この後もうちょっとすると桜が咲いてっていう、そういうふうなのに、なんか目いくような生活っていう心持ちにならないとダメだなっていうふうなの、ちょっと意識的にね。
いや全然今の話だけどね、俺母親に20年くらい前かな、庭の花を見て、お前この花を見て美しいと思ったことあるか、
はいはい、
そう言われたことあるんだよね、だからその時、今かな、最近になってからこう花を見て美しい、そして月夜を見て美しい、
はいはい、
そう感じることが美しいことかな
って、
そう感じるようになってきましたね、
やっぱり心の余裕じゃないですか、それ
そうなんかね、もう近いからそう感じる、
それはないと思いますけど、
できるだけね、そうやって意識しながら、心の選択じゃないけども、そういうのを見て美しいって感じる心を時々思い出すっていうことって大事なのかなっていうふうにね。
本当にそう思う、
最近。はい、黙ってね、こう、いろんな、最近、本当に世の中どうなっていくか分かんないような情勢だから、そういう中で、そういうのを、ね、春の景色って、はい、日本という、その四季がはっきりしてるんで、はいはい、そんなのを思いたいですよね。
そうですね。
なんか違う観点で、ないですか、天国先生。
春ね。ああ、似たような感じかもしれないですけど、春になると、渡り鳥たちが旅立っていますよね。
はいはいはい、
でいつも春休みに人気のなくなった学校で、ビラトリ時代ですね、はいはい、裏が田んぼだったので、そこに白鳥がびっきりなって、なんかこう湖とかに浮いている白鳥も風情がありますけど、その田んぼとかで一生懸命餌を取ってね、次の旅に向かうのを見て、また今年も春来たなっていうのもありましたね。
あれ多分白鳥って絶対寄る場所決まってるんだよね、一回、休憩するの。ビラトリの田んぼとか本当に よくいる
いますよね。
すんごい大量に、いるのを見るんだけれども。
はい、白鳥ってアイヌ語でレッタッチリ。
はいはいはい。
そうですね。もう今すごく賑やかだよね。まあ帰る準備をしているのかどうか。
そうですね。この間もすごい、あそこの、高知さんのところの田んぼかな。すんごい、こう、あれを休めてるのを見て。確かに春だね、そういう風景なのかなっていうふうな、
まとめて捕まえられそうな気分になりますね。
本当にね、
うわ
っ、食料にする
なんかわーって言ったら何話かは多分捕まえたところでどうするかね、
一人
はい、なんか春についてっていう話からかなりの広いテーマだったもんだから、すごいいろんな話聞けたかなと思います。これからどんどん暖かくなってね、自分の心も浮き立つようなそういうふうな、ところを子どもたちにも与えていければなっていうふうに思います。はい、それでは本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。
はい。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長大幹事はご要望に応じ、解説なども行っております。調律博物館や二谷温泉、湯からとともにご訪問ください。湯からの紹介コーナーです。今日の湯からは、ヤイトレンペ小池、自分の月神と喧嘩するです。昨年12月4日、千歳市で行われた、板関老アイヌ語弁論大会の交渉文芸部門で発表された、茅野公弘さんの語りでお聞きください。
続きまして、15番目の発表は、平手町からお越しの茅野公弘さんです。発表は、やいつれんてい、こいつ、自分の月神と喧嘩するです。それでは、よろしくお願いします。
いらっしゃ
いませ。いらっしゃいませ。
今日の軽くるでは、茅野公弘、セコロクレスなんでね。担当、ゆうからクレスくんが。
Thank you.
今日ご紹介した湯から八重トレンペコイチ自分の月神と喧嘩するは1997年にキングレコードから発売されたワールドミュージックライブラリーというレーベルに収められたよみがえる湯からの中に収録された茅野茂さんの語りを孫の君野さんが学んで演じたものです。八重トレンペコイチはもともと平賀貞友さんが語ったものをもとに茅野茂さんが演じてレコードに収録したもので FM ピパーシュのオープニングとしてもおなじみです。主役はポイアウンペというたびたび湯からの主人公となる青年英雄で器量もよく武勇に優れ戦の旅ごとに宙を飛び海に潜り大勢の敵を切り殺します。戦の中で殺されることがあっても絶世の美女が現れて解放し蘇生させます。アイヌ自身では絶対に成し得ないことを空想たくましくポイアウンペに託し、語り部たちが次々と言葉を付け加え、自由自在に活躍させて、その人なりに完成させたものと言われます。このお話は、嫁にするのを断ったオイナカムイの妹の新たな嫁ぎ先となった竜神とポイアウンペが戦うのですが、竜神の様子、戦いの様子が、生き生きと描かれた湯からとなっています。
FM ピカウシリスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。3月18日、私たちは遺骨を考える会主催の学習会を開きました。そして多くの皆さんから関心と共感を得ることができたこと、人としての誠を見た思いです。皆さん、人であることが私は嬉しかったです。皆さんの声が国、大学に届いたかのように、数日後、国に動きがありました。皆さんもご存知のように、北海道新聞にて、アイヌ民族の遺骨、発掘地域に返還、身元不明でもとありました。私たちもこの機に乗じて、アイヌ協会、行政、議会、一緒になって返還を求めるべきではないわと思います。とにかく国は急いでいる。なぜなのか。根端は見え見えである。尊厳ある慰霊施設と称して、白老へ収骨して、過去のおぞましい歴史に蓋を、したいのであろう。そして研究と2020年のオリンピックに向けての対外向けパフォーマンスと国にとって一石三鳥ではないか。危ない、危ない。その昔からこういった手口で人権も尊厳も、そしてアイヌもしりも、もしりをも奪われてしまった。北海道アイヌ協会の偉い人たちよ、こんな騙しの手口がわからないのか。政府は3月23日のアイヌ政策推進会議の作業部会で、北大などで研究目的で保管されているアイヌ民族の遺骨について、発掘された地域のアイヌ民族団体が遺骨を求めた場合、身元不明でも返還に応じる方針を示した。同アイヌ協会はそれを受けるかのように、3月28、29日の両日、理事会を行ったが、外部の傍聴をシャットアウトするということだった。 開かれた場でなければならないのに、隠す、騙すという手法は国のやり方とよく似ている。29日の新聞記事にこんな馬鹿げたことが、国側の方針の中で民族の伝統的な方法で供養し続けることなどを条件とする考えを示したとあったが、笑っちゃうね、これは。泥棒からそんなことを言われる筋合いはない。盗っ人たけだけしいとはこのことだろう。木村文夫の言いたい放題の時間でした。続きまして、私のエッセイを朗読してもらいます。今日は、茅野智子さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
カムイタチシリーズ。まず最初に文中に出てくるアイヌ語を紹介します。イアイライテレ、ありがとう、ヌプリ、山、レタッチリ、白鳥、キムンカムイ、ヒグマ、パシクル、カラス、エアミ、カケス、ウヌカラアンロウ、また会おう、カムイチセ、クマノアナ、チカップ、トリ、アマメチカッポ、スズメ、オジロワシ、レタッチリ、白鳥が今年も我が町のダム湖に到着した。水面が白に染まるほどの数である。なんとも賑やかで楽しそうな嬉しい光景だ。山々も一面灰色に変わり、ところどころに針葉樹、トドマツの緑が目を引く。今朝は強い霜が降り、寒い。いよいよ冬が、仕事へ向かう気力をそぐ。しかし、天気予報士、アマメチカッポ、スズメが、チッチチッチ、アシャポー、おじさん、今日は天気がいいよ。昼前には気温が上がるから頑張って仕事に行きな、と励ましてくれる愛妻。そんな励ましに気力を奮い立たせ、仕事場へ向かう。30分ほどで現場に着き、仕事の段取りをと思っているとき、近くからチカッポ歌ら、小鳥たちのかわいい歌声をかき消すかのように、時期外れのゆく、オスジカのおたけびが山々に響き渡る、猟期に入ったハンターたちに、居場所を教えているようなものではないか。パートナーが少なかったのか、未練たらしい。人間にも同じようなものがいて事件を起こすが、俺に鹿の言葉が話せたら、来年があるだろう、バカかお前は、と言ってやりたい。今日からは、針葉樹、カラマツの伐採が始まる。立ち木を切り落とすたびに、カラマツの細い枯葉が降り注ぎ、チェーンソーの排気口が詰まるほどだ。一時間も経った頃、嬉しい落とし物を見つけた。キムンカムイの糞だ。笹の上に大盛りだ。糞の上にうっすらと松葉が、昨夜のものらしい。細い棒で落とし物を調べると、消化できないどんぐりの皮と、何かわからない植物の種がたくさん確認できた。この量と中身だと、冬眠に必要な栄養が十分だと見て取れた。一安心。もうすぐカムイチセ、熊の穴に入る準備にかかるのだろう。寝床の笹は十分に足りているのか。たくさん笹を入れて暖かくして眠りについてもらいたい。ハンターに見つからないように願うばかりだ。キムンカムイよ、スイウヌから安堂。また会おう。今日は物悲しく松葉が舞い落ちる中仕事が終了。沢山のエアミ、カケスの見送りを受けて帰路に着く。途中珍しいチカップ、オジロワシが上空を旋回しているのが見えてきた。道路脇に車を止め観察していると、パシクル、カラススーワと、何かの取り合いをしているようだ。おそらく、ほっちゃり、 産卵を終えた秋鮭の取り合いなのだろう。激しい空中戦が続いていたが、そこへパシクルの援軍が。数には勝てないようで、オジロワシが身を引き、どこかへ飛び去った。さすが、狡猾なカラスたち、自分の身より三倍もあるようなオジロワシを、数派で追い払うのだから、大したものだ。しかしなぜここに？オジロワシは、道北の海岸沿いに生息しているものとばかり思っていた。今年は鮭が不良と聞くが、その影響なのか。今日はカムイの糞、パシクルとオジロワシのバトルを見せてもらった。カムイたちよ、いやいだいてれ、ありがとう。明日も同じ現場、カムイたちとの出会いが楽しみだ。今日もアマメチカッポ、スズメ、パシクル、チカッポ、ウタラ、小鳥たちが行ってらっしゃいと見送ってくれた。しかし、ヌプリ、山では珍しく、カムイとの出会いがなく仕事が終わり、帰宅の途に着く。ヌプリのカムイたちよ、元気でいてくれ。いやいらいてれー。最後にアイヌ語を紹介します。いやいらいてれー、ありがとう。ヌプリ、山。レタッチリ、白鳥。キムンカムイ、ヒグマ。パシクル、カラス。エアミ、カケス。ウヌカラアンロー、また会おう。カムイチセ。熊の穴、チカップ、鳥、アマメチカッポ、スズメ、以上です。
こんにちは。二風谷小学校だよりのコーナーです。担当は二風谷小学校、阿部です。2年目に突入しました。今年もよろしくお願いいたします。先ほど、オープニングでも紹介されたんですけれども、今週木曜日、4月6日に入学式が本校で行われまして、一人の新入生、ということで、3月に9人送り出したもんですから、差し引きで言うと8人減ったと、とっても寂しくなってるんですけれども、一人であろうと、40人迎えようと、学校っていうのは、一人の子供を大事にするっていうふうなことは変わりないので、そういう二風谷小学校に、全校児童23人になったんですけれども、とても減って、なんか風景も子供たちの人数が減ると風景も寂しくなるんですけれども、一人一人を大事にしたそういうふうな教育を今年度もやっていこうというふうに改めて思っているところです。それで、教育の世界で、教育の世界だけじゃないかなと思うんですけれども、不益と流行っていう言葉がよく言われてて、その両方を大事にしなきゃなんないんだと。不益っていうのは、絶対変わってはダメなものと、変わらないものと、変わらないで大事にしなきゃならないものを不益。流行っていうのは、時代に合わせて変えなければならないもの。変わっていかなきゃなんないものっていう風なのを両方大事にしていこうって教育の世界でよく言われるんですけれども、それが同列のように語られるんですけど、自分はやっぱり変わらないものって、教育の世界で絶対に変えたらダメなものっていう、そういう風なものの方が確実に大事だろうなという風に思って日々生活しています。自分が、この教職を目指したときに、何をしよう、子供たちのために何をしようと、そういったことを 思ったことは今でも変わらないし、その変わらないというか、時代がどうなろうと変わってはダメなもの、子供たちをどう育てたいか、そういうふうなのをやっぱり大事にしなきゃなんないのかなと。前も話したかもしれないですけど、子供たちよく今変わった。昔とか今子供たち変わったねってよく言われることあるんですけど、自分は全然変わってないと。子供たちの本質は全然変わってないんだというふうに思ってます。子供たちを取り巻く環境が変わってるだけで、子供たち自身は全く変わってないと。何十年前も今も変わってないんだと。だから、その変わってない子供たちのために、ね、教育をするっていうふうなことは、やっぱり変えたらダメなものの方が大事なんだなっていうふうに自分は思っています。自分らが子供の頃は、うち帰っても遊ぶものとかなかったんで、外出てって公園に集まって、友達と野球してっていうふうな、そういうふうな生活。今、近いって遊ぶものが、遊び相手が、まあ、機械だけど、あるもんだから、それで時間を潰すことができるんだけれども、やっぱり、学校として存在する意義っていうのは、学校に来て友達と会って、友達との会話の中で成長するっていう、そういうふうなのが学校の意味だと思ってるんで、そこのところを、やっぱり人とのつながりっていうかな、そういうふうなのを大事にしていけるっていうふうなことを、子供たちにも教えていきたいなっていうふうに思ってます。今年の、入谷小学校の本当に テーマっていうか、重点方針っていうのかな、そういうふうなのを、人とのつながりを大事にし、未来を切り開いていこうっていうふうな、そういう子供を作っていこうと。その中には絶対人とのつながりがなければなんないんだと。この先時代がどうなろうと、前も言ったと思いますけど、ロボットに取って代わられる仕事がいっぱい出てくるっていう、そういうふうな時代になろうと、人が人とつながってこそ何かができるっていう、そういうふうなことをなんとか子供たちに思って、この先の時代をよりよく変えていける、そういうふうな子供たちを育てていきたいなっていうふうに思っています。あと、子供たちが減ったのもそうなんですけど、先生の数も減って、学級の数も減ったんですよ。学級の数も、2クラス減ったもんですから、教室が2つ余ったんですよ。その2つの教室を、まあ、自由に使える、教室っていうふうなことで、せっかくだからその教室に名前つけるべっていうふうな話になって、先生方で、ああでもない、こうでもない。いや、話して、それで、まあ、二部谷なんで、二部谷らしい名前をつけなきゃなんない、当然。と言って、二つの教室に、ピリカっていう一つの教室、ピリカです。それから一つの、もう一つの教室、ノンノとつけました。まあ、名詞と形容詞で、なんか一貫性ないんでないっていうふうな、そんなふうな文もありますが、なんか一番それらしいかなと。スマップの有名な曲に、世界で、一つだけの花ってあるんですけれども、その、美しい花、子供たち一人一人が、輝けるような、オンリーワンである、そういう一つ一つの花を美しく育てれる、そういうふうな二豚に小学校を、これからも、頑張って作っていきたいなっていうふうに思います。本日の水谷小学校代理のコーナーでした。ありがとうございました。
第192回目の最後のコーナーです。今日もですね、大体同じような内容、前回の放送と似たような内容でしたけれども、今回の放送についての感想をまず木村文夫さんに聞いてみたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、木村文夫の言いたい放題も今日で19回目になるんですけども、やっぱりうまくならないなと思いながら、もう少し準備をして、語らなきゃならんかなと思いながら、今反省しきりです。
それと放送の中でですね、はい、ニュースでも、北大と大学で、集められてそのままになっているアイヌの人骨についての、まあ、返還の話ありましたけども、
はい、
で木村文夫の言いたい放題の中でも触れられましたが、もう少し言いたいことがあったら、どうぞよろしくお願いします。それに関して。
ね、まあ、とにかくアイヌも日本人もこの問題についてね、もっと関心持ってもらいたいなと思いながら、まあ、いろんなところで言うんですけども、アイヌも一人の国民であり、町民であるわけですからね、人事と思わないで、我が身に置き換えて、このことは本当にみんなで考えてもらいたいなって常々、ね、そう考えています。
はい、まあ、これは本当に重いテーマではありますけども、我々にとって真剣に考えなきゃいけない、ね、ということだと思いますね。はい、それでちょっと話題を変えるんですけども、トランプ大統領という人が突然シリアを攻撃したという、こういうなんか気な臭い動きも出てきてるんですけど、
はい、
その辺に関しては文雄さんどうでしょうか。ちょっとどんなふうに考えているか。
とにかく危険な人間が現れたもんだなと思いながらね、ちょっとまあ、世界の情勢にはいつも注目して新聞テレビと見てるんですけども、まあ俺の思い通りにならなきゃいいかなってそう考えています。
はい、校長先生、今の話についてはどうでしょうか。
はい、本当にね、アンテナ高くしていかないとダメだろうなっていうふうに思ってます。自分がちゃんと軸を持って、自分の考えでもって生きれる、行動できるためには、やっぱりアンテナ高くして今何が行われてるのかっていうふうなの、さっきの話も、ちょっと言葉足らずだったんですけど、
はい、
なんか流行に乗っかってるっていう、うん、流行を追っかけてる教育が今多すぎるんじゃないかなって、そういう先生方が多くなってるんじゃないかなっていう、そうじゃないよって自分は思ってるんですよ。絶対、まあ、本当、この身ぶたりだからこそっていうふうな部分もあるんですけど、忘れちゃならんもの、絶対なくしたらダメなものっていう、それを大事にできる、そういうふうな人になりたいなっていうふうに自分は思ってるっていうふうなことなんですよ。
はい。それでは千福さんお願いします。同じテーマなんですけども、そのトランプ大統領の大統領、
感想じゃな
くて、まあ感想でもいいですよ。はい、
トランプなんか正義をこう振りかざすというか、まあ、正義は正義なんだろうけど人によって変わるのでね、やっぱ一つの正義に固執して大きな力を振ることの怖さっていうか、アメリカが世界の警察だみたいな考え方も、ね、
そうそうそう、
言い方もありますけど、それが本当に正しいかどうかなんてわからないものをそうやって声高に言われるとどうかなって思っちゃうところもあります。
そうですよね。
はい、
はい、それとあと二谷小学校で新たな教室2つ、ピリカとノンノっていう名前つけたという話ありましたけど、それについてはどう思いますか。先生の、
いいんじゃないですか。うちの学校も子供がガーッと減ったので、各学年に一つまた二つの空き教室がある。
ああ、そうですか。
恐ろしい空き教室状態なんですね。でも、有効に使えると本当に便利だし、余裕のある教育活動ができると思うのでね。
いっぱい、アイヌも美しいアイヌもたくさんあるんでね。
そうですね。
ぜひ、静内でも。
そうですね。アヒルコンも使えるといいと思います。うん、はい。あと、ちょっと違うんです
けど、はい、どうぞ。
今日、ポイアンペが出てくる、あの、ゆからを紹介したんですけれど、
はい。
あの、昔の話と言っちゃえばそれまでなんでしょうけど、うん、あの、ドラゴンボールとかですね、今の、こう、アニメヒーローみたいなものと共通する、こう、死なないという飛んだり、いろいろな攻撃を変えたりとか、戦ったりとかね、子供たちのこう心をくすぐるような、きっとゆからは大人も一緒に含めて楽しんでいたんじゃないかなと思うんですけど、そういう昔話を、あの、財団の、アイヌ文化財団の方で、アニメ化して、毎年1本ぐらいずつですね、作成して学校に配られるんですが、今年も、5番目になりますかね。オルシペスウォープっていう名前の DVD5 本目が学校に届いてたので、はい、あの一般の方も多分文化財団の方に申し入れすると見ることができるのかな、うん、あとホームページでも自分でダウンロードして見ることもできると思うので、うん、ぜひあのアイヌの昔話をアニメでも今の文化ですけど、うん、アニメはね、ぜひ楽しんでもらえたらいいかなと思ってちょっと紹介しました。
はい、まあいろいろですね、皆さんの感想を聞いてみました。まあ我々この電波を通じてですね、ある一定のまあ考えで、この FM ピパーシとしての考えを伝えているわけですけれども、やっぱりこのメディアの役目としては、気づいたことは伝えるべきだというふうに私は常に思っているんですよね。だからそういう点ではメディアの役割を果たしたいと思います。はい、それでは千石さんから FM ピパーシのお知らせをお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FME 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオで聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第192回目の放送もお別れとなります。次回は5月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いらないけれ。